おはようございます。
おはようございます。
さっきのビデオのダンスは僕が作りました。
I was the one who made that most wonderful dance.
私は失礼しました。こんにちは。私は茨城キリスト教大学児童教育学科の、2年生の赤津健太郎と言います。
My name is Kentaro Akatsu. I'm a sophomore elementary education major at Ibaraki Christian University.
私は今回のラブ&サーブの活動を大学の授業に行ってくれたヒロさんとジョエスさんと、今日初めてお話しさせていただいたんですけれども、伊佐さんの紹介で知りました。
I found out about this mission when Hiro and Joel came to present about it during one of my freshman education classes.
私は大学に入る前から貧しい国の教育を見てみたいと思っており、この活動を知った時にはこれだと思いました。それからお金を貯めてついに参加できました。この活動では子どもたちにたくさんのものを与え、残し、自分自身も達成感を持って終われると思っていました。私は心のどこかで自分を高く見ていたのだと思います。ヒロさんから1回目のためにできることは少ないと言われた時には自分の中に疑問が浮かびました。1回目のためでもきっとやりきれず、そう信じて疑いませんでした。
Even before I entered university, I had wanted to go to a developing nation and see the education system there. So when I heard about this opportunity, I thought, yes, that's it. That's the way that I can do it. So I saved my money for the rest of the school year and joined the team this past March. Before going, I thought I wanted to give something lasting. I was going to make a difference to the kids, and then I would be finished with this work and satisfied with what I had accomplished.Somewhere in my heart, I wanted to improve my status in the ways that others looked at me. So I really struggled when Hiro said, on the first trip, there's very little that you can do or accomplish. I thought to myself, nope. I'm going to accomplish what I want to do on this trip, and then I'm going to be done with it. So I believed that unquestioningly and went to Cambodia.
しかし、そんな私の考えは、実際にカンボジアを訪れて粉々に砕かれました。カンボジアの子どもたちは貧しさで苦しんでいる。私はそんなイメージがありました。しかし実際に行ってみると子どもたちはとても元気な笑顔を僕に見せてくれました。またとても前向きな気持ちで学校に通っていました。私は子どもたちへ与えて励まして教えるということをしたいと思っていたのに、子どもたちから笑顔をもらい、それに励まされて子どもたちの現状をたくさん教えてもらいました。
My thinking and my plan all fell apart once I arrived in Cambodia. The children in Cambodia suffer from the cycle of poverty. That was my only image that I had. But I was so surprised to see children very energetically playing with great big smiles on their faces. They attended school with a very positive and hopeful outlook. I went to give, to encourage, and to teach those poor children.But I ended up receiving from them, being encouraged by and taught by them in their example and in their attitude, in spite of their current living conditions and daily reality.
そんなカンボジアの旅の中で印象に残るシーンがありました。チームメンバーで集合写真を撮りに、とある現地小学校の近くに向かったとき、小学校低学年くらいの子供たちがそこで遊んでいました。彼らは自分たちを見ると、何もわからないはずなのに、飛び切りの笑顔で走ってきて、抱きついてきました。自分には初めての経験で、驚くとともに、とても嬉しく、思いっきり抱きしめ返してありました。しかし、そんな嬉しい思いがあった反面、他に様々な思いが浮かんできました。
Perhaps one of the greatest impressions left in my memory was when our team went somewhere near a local elementary school to take our group photo. There were some younger children playing, and when they saw us, even though they didn't know us at all and had never met us, they ran up to us with tremendous smiles and jumped into our arms and hugged us. That was one of my first experiences there. So I was both so surprised and so full of joy.And I returned the affection by just hugging them so tightly. Afterwards, though, with that joyful memory also came the realization of some painful realities.
一つは、日本では絶対にありえない行動だと思いました。今の日本はテレビやゲーム、インターネットなどにより、たくさんの子どもたちが一緒に遊ぶ機会が少ないと思います。また、経済的に発展してきている反面、外を子ども一人では歩けなくなり、隣の住人でさえも顔がわからないような社会になっています。経済的な豊かさを得ても、人の心の温かさが失われてきているのではないかと。
For one thing, I realized that that was something, that what happened to me in Cambodia is something that would never happen in Japan. This nation is filled with TVs, video games, and the internet, and so many children don't really interact with or play with each other or with other adults. Additionally, even though we have become a developed nation economically, it has become a society where it isn't safe for a child to walk alone.And even the next door neighbor might not know the face and name of the child living next to them. I was forced to face and struggle with the sad reality that even though we are economically wealthy, we are becoming poorer and poorer in our hearts as we lose the warmth of personal touch, personal communication, and personal relationships.
もう一つは、カンボジアの子どもたちは経済的な貧しさ以上に教育を受けること愛を与えてもらうことにとても飢えているのだと感じました。自分たちへ求めてきたということは、彼らは今愛に満たされておらず、もしかしたら彼らは今愛に満たされておらず、もしかしたら飢えているのかもしれないと思いました。教育してもらえることが当たり前ではない、毎日家族に愛をもらえることが当たり前ではない、毎日家族に愛をもらえることが当たり前ではないことに気づかされました。それと同時に、カンボジアでの子どもたちの貧しさがどのようなのか少し分かりました。しかし、私にはたくさんのことを与えることはできませんでした。そのため、今でも彼らにもっと見せてあげたい、教えてあげたい、抱きしめてあげたい、愛してあげたいと強く思っています。
Also, I realized that while Cambodian children are poorer from an economical standpoint, they were actually hungrier to receive an education and giving and receiving love instead of wealth. What they were really hungering for and looking to receive from us is to fill them with that love. Education is not a guaranteed thing. To be loved by one's family is also not a given. That is what I learned.Along with the realization that what is the true poverty that Cambodian children face daily and struggle with. But I realized too that I couldn't give a lot or solve all of the problems then and there. I realized that there was so much more I wanted to share with them and teach them, and how much more strongly I wanted to hug them and show love to them.
この活動に行く前は、行くとしても一度だけだと勝手に決めてしまっていました。今では2回目の旅では自分がどんなことができるのかを考えています。
Before going on Love and Serve, I had decided that I would only go one time. But now, I'm already thinking about what I can do and how I can learn and grow the next time I'm going to go.
今回の旅は何も知らないところからのスタートでした。旅を経て自分の世界が広がり、自分のできることをし、大きな収穫が得られたことに対する嬉しさがあり、失礼しました。得られたことに対する嬉しさがありました。しかし、それ以上に自分の力の未熟さ、与えられることの少なさを強く感じました。しかし、それ以上に自分の力の、失礼しました。それ以上に自分の力、与えられた少なさを強く感じ、悔しい気持ちでいっぱいでした。完璧な支援というのはとても難しいことだと思います。しかし、そこを求め続けることに大きな意味があるのではないかと思います。
I started this mission trip from a place of knowing nothing. I came back with great happiness on what I harvested from this experience. My world expanded and I learned better what I can do.At the same time, I also learned honestly about my immaturity and lack of power and the lesser impact of giving things, and I feel regret for my previous attitude. Being able to find the perfect way to give support to someone is really difficult. But I think there is deep meaning to continuing the journey and learning better how to do so.
また、私はボランティアというのは一方的な支援だと思っていました。しかし、実際はそうではないと感じました。自分が与えることで相手からも与えられ、相手が成長すると自分も成長する。今回の旅はそんなことに気づかせてくれました。それに気づけたところから、今度は何ができるのかが大切になると思います。次の活動へ向け、さまざまな準備を整え、自分を大きく成長させて、またあの地を訪れたいと思います。ありがとうございました。
Another thing that is, before I went to Cambodia, I always thought that this kind of work was a one-way, a one-sided, type of support and relationship. However, I learned that that's not the case. Through giving of oneself to another and having the other person respond to give themselves as well, both people benefit and grow. It was on this mission that I realized that. And I think that was important as I think about the next time I go to serve.The next time I go, I'm going to prepare more and grow through that experience and through the challenges of that. And I definitely plan to go again. Thank you.
Hello. Hello.
My name is Riho Hirayama, and I'm a junior international culture major at Ibra Christian University. I have been a member of the Love and Serve mission twice now. The first time was last year in August, and again this past March.
以前の私はただ毎日なんとなく目標を持たず過ごしていました。ただなんとなく学校で授業を受けてバイトして遊んで、そんな毎日が決して不満だったわけではなく、むしろ楽しいとも思っていました。でもやっぱり心のどこかで物足りなさを感じていました。そんな時にジョエルさんとヒロさんからカンボジアの教育支援ボランティアの話を聞きました。正直その話を聞いてからもお金がかかるなとか、初めての海外不安だなという気持ちもあり、迷いもありました。ですがそれ以上に、行ったら何かが変わるかもしれないと思い参加を決めました。
Before going on this mission, I lived my life just kind of floating along and having a good time. I went to school, I did my part-time job, and I felt generally satisfied about things in life. Life was basically fun. But somewhere in my heart,I sensed that something was missing or wasn't enough. It was that time that I heard about the chance to volunteer and help in this mission from Hiro and Joel. Honestly speaking, when I first heard about it, I was really unsure about whether or not I could go or even should go, knowing that it was going to cost a lot of money and the sacrifice that goes along with all of that, and worries about going abroad to somewhere that I don't know.But those feelings were overruled by a stronger sense that if I went, I would likely experience a big change in a good way. So I committed to go.
カンボジアでは物乞いをする人、裸で歩く子供たち、地雷で足や手をなくした人、目にするすべてのものが私にとっては衝撃的なものばかりでした。帰国してから私は子供たちに何もできなかったことを後悔していました。もう一度みんなに会いたい、今度は何かをしてあげたい、そう思い2回目の参加の旅を決めました。2回目とはいえ不安もありました。ですがそれ以上に、またカンボジアに行きたい、みんなに会いたいという気持ちが強く、迷いはありませんでした。
At first I was shocked and a little overwhelmed by what I saw upon arriving in Cambodia. People begging, naked children running aroundPeople who had lost their limbs because of landmine explosions. I felt a great sense of regret after I returned from my first trip, because I felt like I really didn't do anything significant for the children I met. I thought, I want to go again. I want to see them again. And I want to do something for them. So that is what led me to decide to go again this past March. I still had misgivings and worries, like But it wasn't like before. I didn't struggle to make the decision because I knew this time confidently that I wanted to go and that I wanted to see them again.
BCS に着くと懐かしい気持ちとまたここに来ると喜びでいっぱいになりました。私を見ると抱きついてきてくれる子、名前を呼んで駆け寄ってきてくれる子、その瞬間私は改めてここに来れてよかったと心の底から思いました。先ほども言ったように何もできなかったことを後悔していた私ですが、そんな私のことも子どもたちは覚えてくれていたことを涙が出るほど嬉しさを感じました。
When we arrived at BCS, I was filled with joy because I had a strong sense of familiarity with the place and the people. And when the kids who knew me saw me, they came running toward me, calling my name, and they hugged me. It was then that I knew deep down in my heart that I had made the right choice to go again. As I said before, I left the previous time feeling like I hadn't done anything.And even so, these kids remembered me and received me and welcomed me like this. I was so happy, I began to cry. It also strengthened my resolve that I am going to do something for them.
何よりも大切なのは、英語が話せることでも、教育支援物資を持っていることでもありません。愛を持って子供たちと同じものを見て、笑って、一緒の時間を共有することが一番大切だと思いました。
What I learned is that being fluent in English to communicate with them or taking them a bunch of stuff is not what is most important. What is most important is to love them, to laugh with them, to give them my time and attention and a portion of my life.
この旅に参加したことで、私は毎日の小さな幸せや人の温かさを大切に思えるようになりました。これは私にとって本当に大きな成長です。だからこそ今毎日が楽しく、
It was through this mission that I have learned to value and treasure the little things from daily life that bring joy and a sense of warmth. I can say that that's probably how I have grown and changed the most through Cambodia. That's why I now have a greater thankfulness and excitement about each day.
そしてカンボジアボランティアに参加したことで、私は将来人の気持ちが分かる人になりたい。人に寄り添える人になりたい。またそんな仕事をしたいと強く思いました。まだスタート地点に立ったばかりですが、残りの学生生活、自分の軸を大切に過ごしていきたいと思います。
This mission also helped me clarify a clear vision and goal for my future. That I want to become a person who comes alongside others, trying to understand and support them, and that I have a strong desire to do that kind of work as a career. I'm still at the starting point,But I'm trying to take full advantage of every opportunity of my days as a university to prepare for that.
この旅で出会ったカンボジアの方々、シンガポールの方々、スタッフ、そして何より日本チームのみんな、この出会いは私にとって神様に感謝しきれないほどの大きなものとなりました。これからもずっと大切にしていきたいです。ありがとうございました。
Through this mission, I met many wonderful people. Cambodians, Singaporeans,The BCS staff, and more than anything, my teammates from Japan. I can't express thanks enough to God for the relationships that have begun and are growing because of this, and I will treasure them forever. Thank you.
カンボジアに行って活動するときはこのバンヤンコミュニティスクールというか学校を運営しているのもありますけど、朝7時から夜8時ぐらいまでもう6日間みっちりスケジュールが詰まってて活動します。
Now when we go to Cambodia、we use the school kind of as the base of our activities and we start at 7 in the morning and we go all the way through till 8 p.m. at night just doing all kinds of service
この活動が始まったときはチームは行くけど何していいか分からない、してる人もいないし、だからアンコールワットの近くに行ってそこで物売りする子どもたちとこうゲームしたりクラフト作ったり、そうやってこう時間を過ごすことから始まった。
But when we first started this work in Cambodia, nobody knew what they were doing. Nobody knew what we should do. So we just went and we went out to the Angkor temples and we gathered the children that were sellingpostcards and books, we started to play games with them.
そこから始まって神様の、ね、導きを求めていろんなことをトライしてで今学校運営ということにつながっています
We tried all kinds of different things and through trying many things and through waiting upon God's guidance and leading He showed us, He brought us to the school
でこの活動を通してまたこう学校の運営を通して自分たちはカンボジアの方たちに祝福を、ね、分かち合う、それを目指しているんですけど同時にさっき2人が、ね、シェアしてくださったように若い学生たちまたご年配の方も日本人もシンガポール人もたくさんのインパクトを受けて帰ってきます
So、you know, as you heard from the university students that just shared their testimoniesThere's lots of university students have gone. There's lots of older people that have gone, and lots of everybody in between. You go, you come back, and their lives have been changed. Not just the Cambodians, but the people who go to serve.
これ一応って言い方あるんですけど、カンボジア宣教活動なんですよ。
This is a mission. This is a mission to Cambodia.
だけど、シンガポールの牧師さんがこんなことを言ってました。
But one of the pastors in Singapore said this about this mission.
この、ね、自分たちがカンボジアに行くのはカンボジアの人たちをクリスチャンにするためじゃない。そうじゃなくて自分たちがクリスチャン、自分たちがイエス様の弟子になるために行くんだよ。
When we're going to Cambodia, we're not going specifically or primarily to make disciples, make the Cambodian people become Christians. Those of us who are going to serve are learning how to become disciples of Jesus.
で、そのことをよく気づかされるのが、カンボジアで持つディボーションの時間です。
And I have learned that. I have begun to really realize that through our devotionals that we have every day when we're in Cambodia.
3月の旅ではこの生きるとはということについて話し合いました。
This past March, our devotionals and our discussions was based on this theme, a call to live.
生きるとは神様が自分で作ってくださった神様が自分たちに求める生き方ってどんなものなのかそれについて学んでいきました
The God who created us What is it that he desires us? How is he calling us to live?
大きくね4つあります質素に生きる
and that kind of breaks down into four different areas A call to live simply
謙虚に生きる
A call to live humbly.
寛大に生きる。
A call to live generously.
憐れみを持って生きる。
And a call to live compassionately.
今日はね、この自分たちが3月にこう歩んできた歩みをここで一緒に分かち合いたいと思います。
And so I'd like to just share very briefly, I'd like to take you on the spiritual journey with us that we took this past journey in our devotionals.
これ全部ありないで、この中から3つ絞って、質素。謙虚、寛大についてちょっとお話したい。
And so I'm just going to give just a little snapshot on living simply, living humbly, living generously.
僕が初めてカンボジアに行ったのは、2010年の冬でした。
The first time that I went to Cambodia was in 2007, was 7 years ago, in 2010, in December.
で、初めて行って、もうすごいショックを受けて帰ってきました。
I went and I was just totally shocked. And it just totally rocked my world.
自分がそれまで生きてきた人生とカンボジアでの人の暮らしの差にすごく戸惑いました。
Everything that I had known, experienced, and lived my own life in Japan, and then shifting that with what I saw and the Cambodians how they were living.
自分がね、どれだけ恵まれてて、どんだけのものを無駄にしてきたのかっていうことがすごくね。
I realized how blessed I am and how wasteful I was in comparison to them.
自分自身にこう怒りがありました。
I had anger towards myself.
もう余計なもの、思ってる余計なものも全部捨てて、あ、カンボジアの彼らと同じような暮らしをしなきゃって思ってます。
So when I first came back, I thought, you know what? I need to get rid of everything. I'm just going to throw everything away and I'm going to live in poverty like the Cambodians.
でもその時ね、こうある人に言われたんです。
But when I was thinking about that, somebody said this to me.
ヒロ、お前がね、自分の持ってるものを全部捨てても、彼らのために何もなんないよ。
Hiro, even if you throw everything that you have away, that is not going to change their situation.
自分はスッキリするかもしれない。なんかいいことした気持ちになるかもしれないけど、何にも良いものを生まないんだよ。
That may make you feel a little bit less guilty, but it's not going to do anything of benefit for them.
これ自分はそこで気づいたんです。あ、自分はもうなんか自分中心だった。そこに自分しかいなかったな。
And I realized in that moment that I was so self-centered in my reaction.
質素ってこう言葉を聞くと、もしかしたらこうイメージとして質素に生きるっていうか、こうなんか、貧しく、こうつつましく、なんかギリギリのラインで生きなきゃってイメージがあるかもしれない。
Maybe when we hear a call to live simply, our image is that we also need to live in poverty, that we need to like just sort of barely be scraping by and making it.
なんかこう苦しい思いをして、幸せを我慢して生きなきゃってそういうイメージがあるかもしれない。
We need to give up happiness and we just have to try suffering to make it through the next day. But that's different from what God is calling to us in a call to live simply.
持ってるものまで全部捨てる必要はない。
We don't have to throw everything away in order to live simply.
今回学んだことは、質素に生きるというのは、この世界の実情、今のこの世界の現状をしっかりと知った上で、今自分たちが与えられている恵みに、日々感謝して生きることだ。
To live simply is this: to choose to live our daily lives with some degree of conscious appreciation of the condition of the rest of the world. Let me read that again: to choose to live our daily lives with some degree of conscious appreciation of the condition of the rest of the world.
自分の必要だけじゃなくて。自分の周りの人、つまりは世界の人の必要をちゃんと知って、それで生きていくこと。
So as I choose how I live and what I'm going to bring into my life, I'm not only thinking about myself, but I'm thinking about the rest of the world and the people around me and their needs at the same time.
そのことを知って、それで今与えられている恵みが何のために与えられたのかを考えながら生きていくこと。
And then I think about why am I blessed? How am I called to use what I'm blessed to bless others?
もしかしたらこれはすごく基本的なことなのかもしれません。
This may seem very, very basic.
だけど自分たちの日々の生活を振り返った時に多分大きなチャレンジになってくると思います。
But I think every one of us in this room could honestly say that if we actually practice that in our daily life, it would be a big challenge to us.
イエス様はこうおっしゃってます。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
Jesus says this in Matthew 6.Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
自分たちが今欲しいものとか今したいことばっかりを求めたらもしかしたらそうしたいかもしれない。
We have things that we want. There's things that we want to do, places we want to go, things that we want to have.
だけど神様はそのもっと周りに目を向けて与えられている恵みをもっと神様が求める使い方をするなら祝福してくださっていると思います。
But I believe that God will bless us if we take 1 minute to pause and think about what we have and what we can do with what we've been given before.We go and purchase that thing or do that thing that we want to do.
謙虚に生きるということです。
A call to live humbly.
これはデボーションの、ね、本の一部をちょっと抜粋でシェアしたいと思います。謙虚な人というのは自分が霊的にどんなに優れているか、また自分がどんなに素晴らしい人間であるかなんてことを 他人に見せつけることもしなければ、逆に自分がどれほど劣った人間であるかを嘆くこともありません。
I'm going to share this quote from Ruthless Trust, Ragamuffin's Path to God.
謙虚なふりをする人はいますが、真に謙虚な人はその心が違います。自分の霊的な空っぽさや自分のダメなところに気づいたとしても焦ったりうろたえたりしません。人から非難されるとすぐ傷ついたり怒ったりすることもなければ、逆に人に褒められるとすぐ調子に乗ったりもしません。謙虚な人は自分を一番に置くこと、自分を中心に置くことをせず、自分自身の賭けをしっかりと認め、与えられている恵みや賜物に感謝します。
Humble people are without pretense, free from any sense of spiritual superiority, and liberated from the need to be associated with persons of importance. The awareness of their spiritual emptiness does not disconnect them. Neither overly sensitive to criticism, nor inflated by praise, they recognize their brokenness, acknowledge their gifts, and refuse to take themselves seriously.
こう自分の謙虚な人、なんか誰かに人にこう非難されて、なんだかって思うってことは、多分謙虚さがない現れだっていうことです。
When somebody criticizes us, it's really hard for us to respond in a humble nature.
で、またこう人にこう、すごい申し上げられたというやったって、こう調子に乗っちゃう、それも謙虚さがない現れだっていう。
Or when somebody praises us, is it not hard to like not ride the wave of the awesomeness of how they see us?
これは多分みんな自分を受けてそうなってしまう部分があると思います。
I think all of us have that somewhere within us.
謙虚っていうのはこう日本語でまあへりくだる、自分を低くするってことだと思います。
And so humility, in Japanese, the word that they use for humility is to make oneself lower.
日本語にもね、現れている謙譲語っていうのはこう自分を低くする言葉遣いですね。
So like for example, in Japanese, what you do is when you're talking to the other person, you kind of raise them and you lower yourself using that language.
でこう何々させていただきますって謙譲語ですね。
I will do this humbly for you. I don't know how else to do it.
だけどこう、どうかさせていただきますみたいな言ったら、こう形とそのなんか心が全然合ってないですって。
But it's a reflection of the culture. You know, if you said, I'm going to do this for you with all humility, you know, that's not going to really communicate
the whole thing. So, 形で言葉遣いとか表すことはできるけど、でも、心がもっと大事だってことを教えてくれる。
Of course, you can express it with your words, but more than that is the attitude and the heart with which you do it.
こう謙虚になろうとするときに、ああ、どうにか自分を下げなきゃ、自分がへりくだらなきゃって、頑張るかもしれません。
We may try really hard to find ways to make ourselves look and feel humble.
でもそこで気づくのは、フォーカスが自分に当たってしまっていることです。
But when we do that, we're mistaken because the focus is not on the other person. The focus still ends up being on ourselves.
自分がどうするか、自分がどうなるか。
What I can do or what I can't do. How I can do it or how I can't do it.
そうなっちゃうとこう他の人のこう思いとかまた神様の思いなんてこう全部なくなっちゃうんです。
Somehow we kind of lose sense of the other person or how we lose sense of God because we're focused on us and being viewed as humble.
こうやってこう自分たちのお祈りの中にもこう見えてくるんですけど、こうこんな小さな私でごめんなさい、こんな拙いお祈りでごめんなさいってフォーカスは自分ですね。
We don't really have this so much in English, but in Japanese, often when we pray in Japanese, we'll say something like, please accept this most humble, most small, weak prayer.
これは多分謙虚になろう、神様の思いに従って謙虚になろうという努力の表れだとは思うんです。
And I think we pray that because we want to try to show humility in some way to God.
ただこうフォーカスが自分に当たってしまっているっていうのがポイントです。
But if we really think about it, we're still focusing on ourselves and what we cannot do and our weakness, as opposed to exalting God and what He can do.
謙虚な人は自分を一番に置くこと、自分を、ね、中心に置くことをしません。
So humility is taking oneself out of the center, making oneself not the focus.
自分がどうであるかをそんなに大きいことにしないってことですね。
It's not depending on oneself and thinking about what one can or cannot do.
自分自身こう足りないところとか欠けてしまっているところをまずしっかり知ること、受け止めること。
We just accept what we can and cannot do.
でこうその上に神様から与えられている恵みとか賜物もちゃんとしっかり知ること。
But we also recognize who God is and what He can do.
自分中心から神様を中心に生きるときに謙虚さって自然に多分現れてくるものかなと。
So when we take ourselves out of the center and put God in the center, I think naturally God brings out that sense of humility within us.
こう最近カンボジアの旅でね、新しく始めてここを数回やってることが毎回カンボジアに着いた最初の夜に生徒のお家に行ってお邪魔してチームでみんなで行って夜ご飯を一緒に食べるってまあごちそうになるっていう、ことをしてます。
The last four or five trips, we've been doing something new. We go to the home of one of our students and their families, and we eat a meal. We share a meal together with them, in the village.
で、まあ、彼らが、ね、どんな暮らしをしてどんな食事をしてどんな状況で生きているのかというのを、まあ、少しでもこう分かったら知ることができたらなという目的があります。
A part of that is to continue to build a stronger relationship, and another purpose in that is getting to know them, getting to know their life and the reality of their living situation.
でこうやって言えばチーム20人30人である人のお家に押しかけていくわけですよ。
So just try to picture it, okay? We're out in the village, we go and visit this family, and like 20 foreigners just descend upon this house and spend time with this family.
でもちろん事前にね連絡してで、まあ、食事のこう費用っていうのはこちらで持ってるんですけど、まあ、それをこう作っておもてなしてくださるしてくれることをお願いするんです。
Of course, we ask, you know, who would like to do that, and we have ways creatively in which we make sure that we cover the cost of it. But still, I'm just trying to imagine this. We're going and spending time with this family.
で、まあ、お家にそんな20人たちに入りきらないし、入ったらもしかしたらこう脱ぎから抜けちゃうかもしれないんで、こうやってね、外、まあ、庭にこう、ビビングシートを敷いて、そこでみんなで座って食べるってことを。
And you know, you have to remember that most of them live in homes that are made of, you know, sticks and leaves and things like that. So you know, if you tried to shove 20 or 30 of us, especially those of us who are fuller bodied, into those houses, the house might just collapse. So we just lay sheets on the ground and we share a meal outside together.
まあ、美味しいんですよ、すごくご飯が。カンボジアのご飯すごく美味しいです。
And actually, the food is always really, really delicious.
まあ、衛生的にちょっとこう、で、
To be honest, you have to just kind of not think about, is this all sanitary? You have to set that one aside.
だからこう自分たちの近いカンボジアの人はこうやって、生の野菜とか食べた方がいいよってこう言ってくれるんですよ。
And you know, some of the Cambodians will say to us, it's probably better if you don't eat the raw meat. Just kind of let the Cambodians eat that.
だけど、すごいおもてなしなんですよ。すごいおもてなし。
But they really show us true hospitality and love in our meals with them.
で、こう考えたときに、自分は20人ものお客様で、日本でおもてなししたってしたことないです。
Then I thought about it.I have never invited 20 people to my apartment to come for a meal.
確実に今自分が住んでいるアパートは、確実にという言い方ですけど、いくらかこのお家よりしっかりすると思います。
And if I do a comparison economically, definitely I'm much wealthier than these families.
設備も断然整っていると思います。
there's no problem with the apartment that I live in and how the apartment is built and all of the things that we have to set up the apartment.
持ってるお金、銀行にあるお金もおそらくいくらか自分の方が多いと思います。
And if you think about what they have, and if I think about even just what I have in my bank account, I definitely have more than them.
正直、果たして彼らの多くが銀行口座というものを持っているかどうかも分からないです。
Most of them probably don't even have a bank account themselves.
ここで自分はね、気づくんです。この差は何なんだろう。寛大さの差は、なんで彼らが水におもてなしできたら自分はできないんだろうと。
So if I look at their situation, I look at my situation, how can they be so generous? And how can I fail so badly in that?
寛大にこう喜んで与えようとするとき、そこには自分の欲深さ、建築ささ、その戦い、それとの戦いがあるって今回学びました。
I realize how stingy I am and how... I do things based on when it's best timing for me or when it's the best way, when it's most convenient for me and doesn't cause me to stretch too much.
やっぱりそこにはどうしても自分中心がいるんです。
And that goes back to everything else we just talked about. Me becomes the center of that struggle.
この人のためにしてあげたいっていう部分と、俺がしたいっていう部分、その戦いがあるんです。
What I want to do for somebody else, what I want to do for me.
寛大さっていうのは、これだけの中からこれだけ捧げることではなくて、これだけの中からこれだけ捧げる方が、それが寛大さだということを教えてくれる。
So generosity is not from all of this.What I do with all of this, but with all of this that I have, how much of that am I willing to share and use?
怒りと寛大さはこうどれだけ差し出したかではなくて、差し出した後にどれだけ手元に残っているかで分かるんです。
The challenge is not how much I give, but how much is left over after I have given.
余裕が出るほど、余裕がたくさんあるから。寛大さにな、寛大になれるんじゃなくて、余裕がなくても少ない中でも差し出すことに寛大さがあるって教えられました。
It's not how much I still conveniently can have for myself when all of this is done, but even when I don't have, even when I really can't afford to give, will I still give and sacrifice for another person?
いうふうにこれ一週間かけてね、それぞれ一日かけてやっていくんで、今こうバーって言っちゃうと、キャッチしきれない部分があるかと思います。
You're probably like, whoa, okay, like we had a whole week to think about that and I just kind of threw all of that at you. But
ただイエス様は自分たちに命をもう豊かに与えるために来てくださいました。
But scripture says thatJesus came to give us life and to give it abundantly.
こうなんかこじんまりとしてガチガチでなんかこうしなきゃいけないっていう生き方じゃなくて、もう豊かに命を与えるためにイエス様が来てくださったんです。
Jesus didn't come to just do it so that we could scrape by. It says he was generous to us. He abundantly pours life into us.
それは悲しみがない人生でもないし、こう痛みとかそういう困難がない人生というわけではない。
That doesn't mean that we don't have struggles or that we don't have sadness in that life.
ただ神様は求めているのは自分の必要ばっかりじゃなくて、他を世界をちゃんと見て自由に人を愛するようにということを言っています。
But God not only gives us what we need, but He gives us above and beyond.So that we can also share from His goodness with each other.
自分以外に目を向けたときに、自分が与えられているものに気づいて、そこに本当に感謝が現れたら、感謝が出てきたら、自然と、あ、こんな良いものをもらっているんだ。あ、じゃあこれ、他の人にもシェアしたいなって、自然にこう愛せるようになっていくと。
I think if we really stop and begin to appreciate with thanksgiving God's generosity, naturally He calls within, from within us that sense of generosity as well to reflect and show.
こう先ほど質素さを通して謙虚さを通してまた寛大さを通して神様は豊かに生きなさいって言っています。
So through living simply, through living humbly, and through living generously, Jesus is calling us to live fully.